さあ、始まりました。はい、うん。175点ですね。
もうそんななりますか。
ね、セカンドシーズンと銘打っても、これをね、聞いたことを聞き覚えのない人も多いかもしれませんけれども。
そうですね。
まあ1年間お休みをいただいて復活して、
はい。
もう205点も、まあまだ言って1年以上はちょっと時間かかってしまうところではあるんですけれども、ねうん、まあ長くやってきておりますけれどもね。
はい、これも一人に皆様のおかげでございます。
はい、本当にありがとうございます。はいうん、なんですけれども、ちょっとね、うん、我々30分という短い時間の間でいろいろね、お話しさせていただいてますので、
はい。
たくさんの方からね、ちょっとコメントいただいてはいるんですけれども、うん、
はい。
ちょっと紹介できない方も多いので、ちょっと今回はね、うん、この時間を使っていろいろレスポンスさせていけたらなと思っております。
ほいほい。
はい、ということでね、しばづけさんからツイッターのハッシュタグいただいておりますのでね、まず紹介したいと思います。
うん。
しばづけさん。
うん。
あ、お見舞い大丈夫っす。ウィッスって。
ああ、そっか、この前紹介したあれのレスポンスですね。
はい、そうなんです。はいはい、俺がね、うん、ある言葉を言うと本当に体調崩しちゃったみたいなね、言葉いただいて。ねうん、ちゃんと本当に体崩したんだったら、ね、お見舞い行きますんでって話をしたんですけれども。
うん、
まあ、どうやらね、お見舞いいらないですよって言ってるんですけど、これ多分ね、お見舞いのね、意味を勘違いしてる。意味を
吐き違えてるね。
そうそうそう。遠慮すんなよ、ね、
そんな遠慮すんなよ。
そう、お見舞いに10分以上茹でたパスタ持ってってあげるからさ。
餅みてえな食感だよ。
こういうこと言うから俺なんか、
そうな。
カジーさんって意地悪っすよねって言われんね。ということで、はい、柴塚さんね、本当にまあでもね、うん、体調をね、崩しやすい時期でもありますので、
ね、本当に。そこだけはもう重々。はい注意していただければと
思います、
うん、はい。
ということで、ハッシュタグもういくつか紹介したいと思います、
はい。
君彦さんありがとうございます。
ありがとうございます。
せっかくマザー1と2がスイッチでプレイ可能になったので、
うん、
1のプレイお願いします。
おー
ということでね、
はいはいはい、
マザーはね、私マザー2はね中林でやったっていうタイプでしたから。
ああ、そっか、当時やってなかったんだっけ。
そう。で、1に関してはソフトは所持してるんだけども、うん、まだちょっと手はつけれてないっていう感じではあるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうだね。俺もついぞ1は触ったことないね。
そう、たっさんだってね、うん、土星さんのぬいぐるみが家に飾ってあるぐらいマザー2好きだからね。
あるよ。
そう。こういうのでちょっとたっさんのね、可愛い部分をちょっと聞かせていきたいなと思ってるんだけども。
いらんわ。
いらんのかい。ちょ、可愛いとこ見せてこうぜ。
うん、おっさんの可愛いとこ見せてどうすんだよ。
いや。もしかしたらキモいって言われる可能性は多々あるかもしれない、
うん。ダメじゃねえかよ、より。
はい。ということでね。はい。はい、君彦さんもどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、この一言のリクエストを紹介させていただきましたので、今回のサイコロ枠に入ってますのでね。
ね。
はい。ということで、あと珍しい方からもね、うん、リクエスト来てますので、ハッシュタグ紹介したいと思います。ランドクさん、どうもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
これ、テレビゲームの中林にリクエストすればいいんじゃないかという引用ツイートが、2月16日にされてまして、
うん。
プレイステーションの、
はい。
サーカディア。
サーカディア。
アドベンチャープラスっていうジャンルで指定されているね、ゲームらしいんですけれども。
ほう。
他にもね、中でランドクさんが、今このゲームをやるとどんな気持ちになるのか、うん、誰かプレイしているのを見てみたい気もするっていうツイートから引用されてるんですね。
どんな気持ちになるのか。
そう、多分。
ほうほうほう。
で、いくつかアマゾンのレビューとか見させていただいたんですけれども、
うん。
どうやらなんかこれを実際やってみて、衝撃を受けたっていうレビューもいくつか見ました。うん
へ
なので皆さんの思い出に残られてるソフトでもあるのかなとは思うんですけれども、ちょっと私はねゲーム屋のね経験ありますけれども、うん、サーカディア自体の存在を知らないぐらいちょっと、うん、知名度的に言ったらちょっと申し訳ないですけど、本当知る人ぞ知るっていうタイトルなのかなとも思ってます。うん、
なるほど。
はいということで、うん、ランドクさんよかったね。いやまあまあまあサイコロ振ってねえからわかんない。
まだわかんないけど、まあ、入ってはおります。
はいということで、はい、今回の候補に入れさせていただきましたので、うん何が決まるか交互期待、
うん、
ということで。どうも、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、ちょっと時間少ないですけれどもね。はい、お初の方からもね、リクエスト届いてますので、ちょっとそちら紹介しましょう。
はい、こちらお名前、かいわれさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、かいわれです。ゲームをリクエストします。リターン・オブ・ザ・オブラディン。
うん。
数年前に遭難した船、オブラディン号がある日見つかります。60人いたはずの乗組員と乗客は一人もいません。うん、主人公は不思議な時計を持っています。これを死体にかざすとその人の死ぬ直前の音声と死ぬ瞬間の映像が見ることができます、うん、主人公は捜査員としてオブラディン号に乗りこの時計を使ってその真相を探りますと、うん、 白黒で表現された独特の 3D 空間が物語に没入できる雰囲気を醸し出しています。うん、ゲームを進めると、人々の思惑が交差し、様々な事件が起こっていたことが分かり、終わった後はまるで一本の映画を見た感覚に近いです。面白いので、ぜひということでございます。
はい、どうもありがとうございます。はい、ということで、初めてのコメントですね。どうもありがとうございます。うん、ということでね、オブラディンゴの帰還っていう、まあ、放題もついているアドベンチャーゲームなんですけれども、うんうん、かいわれさんが、お話していただいた説明、本当通りなんです。
はいはい。
で、うちのリスナーもね、実際にプレイされたっていう報告聞いたりもしてるんですけれども、
ほうほう、
すべてがモノクロで。
あ、全部がモノクロ。
はい。で、うん、その残留思念を読み取れる懐中時計が、主人公を持ってて、
うんうん。
で、なぜ、ここでこの人物はなぜ死んでしまったのかっていうのを、洗っていく。
なるほど。
で、その、調べる人数が、だいたい50人以上いるっていうのが売りらしいんだけど、ね
多いね。
いや、私でもね、ミステリー畑の人間ですから、
うんうん、
ぜひそういうのはね、やれるならちょっとやってみたいなと思いますけれども、
はい。
ということで、うん、こちらもサイコロ入っております。ということでね、はい、早々に、2枠、3枠か。
3枠だね。
頑張りましたけれども、はい、今回は一体何になるのかは、エンディングまでお楽しみに！
はい。
3、2、1。
テレビゲームの中林！
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島たかふみです。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージ実践にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、節目の回となりました175点はこちらのソフトをご紹介します。
ドラゴンクエスト3、そして伝説へ、
国民的 RPG の3作目やってまいりました。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
まあ、名作 RPG と名の付くものはね、たくさんやらせてはいただいてますけれども、
はいはい、
ドラゴンクエストって実は中林でやったのって、うん、ファーストシーズンのしかもだいぶ前半の頃に、
そうだね、
1をやった以来なんですよ。
うん。これだけの数あれと。
ちなみにでも他で言う、そのみんながご存知であろう RPG で言うと、うん、ファイナルファンタジーも実は3しかやってなかったりとか。
あ、そっか。
そうなのよ、ね。実は案外皆さんが知っているであろう、うん、まあその言い方としてちょっとテキストかわからないけど、特にベタなゲーム。
はい。
は、ほとんど実は手つけてないっていうね。
大体シリーズのどれか一本。
そうそうそう。
が多いね。
っていう感じなんですけれども、うん、まあドラゴンクエスト3は、ちなみに俺はその、ファミコン版ももちろん記憶はあるんだけど、
はい。
どっちかっていうと、うん、後にリメイクで出たスーファミ版をめちゃくちゃやってた記憶がありまして。そう。まあいろいろ理由はあってなんだけどね。うん、まあ結構その間ドラクエ3だけをめちゃくちゃやってた時期ってのがしっかりちゃんとあって。
おーおーおー。
なんですごい思い出深いソフトでもあるんですね。
なるほど。
今回ドラクエ3を取り上げるにあたって、
はい。
リスナーさんからね、
うん。
思い出のメールいただいてますね。紹介していきましょうか。
はい。こちらはゆうすけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、お便りでは、はじめまして、ゆうすけです。
はい。
第 175.ドラゴンクエスト3来ましたね。
うん。
一体お二人はどのバージョンをプレイされているのか楽しみです。
うん。
お、何か見えてきました。あれは、タッサンが見えます、うん。ゲームボーイ版ドラクエ3をプレイし、モンスターメダルを金、銀、銅、フルコンプして収録に臨むタッサンが見えます。ドラクエ3ってファミコンで発売された後、スーファミでリメイクが出て、うん、そこで終わるかと思いきや、ゲームボーイ版が出るという世代問わず人気の高さが伺える名作ですよね。
うん、
まあ、その度に何か追加要素ということになり、モンスターメダルなんていうアイテムが現れたわけですが。
うん、
ともあれ、テレビゲームの中林でこの名作が取り上げられて嬉しいです。お二人のレビュー楽しみにしています。うん、ということでございます。
ということでどうもありがとうございます。う
ん、なんかね、全部でね、125,730枚あるらしいよ。メダルは。
そんなあるの？
各モンスターの金銀銅だって。
へー。
集めれるか。
まあ、ちなみにじゃあ、この、ゆうすけさんから来ている質問お答えしましょう、
はい。はい。
今回何やってますかって話なんですけど、
うん、
私は本来スーファミ版をやるつもりでいました。
そうですね。
なんですけど、ちょっと、うん、ソフト自体は購入して、改めて購入してね、用意したんですけど、うん、ちょっとゲーム機が動かなかったんで。
らしいですな。
プレイステーション4でできるドラクエ3をやってます。うん、はい。はい、まあ、ちょっとね、いろいろ、また変更点があったりするので、
うんうん、
まあ、どんな感じなのかっていうのは、まあ、後ほどお話できればなと思ってはいるんですけれど。
はい。
で、タッソンは見た感じスーファミ版。
私はそのままスーファミ版ですね。
うん、はいはいはいはいはいはい。はい、一応世代的にはさ、
うん、
俺もタッサンもファミコン版は一応触れる年代ではあったわけじゃない。
はい、その通りでございます。ファミコンソフトに至ってはな、うちに気がついたらあったっていう感じですね。
ああ、まあ、うん、そうよね、うん。で、うちはドラクエ自体は1からあったんだよ。
おおおお。
で、それは何がきっかけかっていうと、
うん、
うちにファミコンが来た日。
あ、はいはい。
がドラクエ1と一緒だったんだよね。
おお。
もしかしたらこのパターンのご家庭多かったんじゃないかなとも思うんだけど。
ああ、そうなのかね。
うん、その時は覚えてる。
ああ。
で、初めて見た時何やってるのかよく分かってなかったんだよね。
うん。まあ、ドラクエ3といえばね、俺の一番最初の思い出はね。
うん。
子供の頃の夜中、まあトイレに目が覚めて。
うん。
暗い部屋の中で。
うん。
テレビの明かりを見て。
うん。
そこでドラクエ3をやっている親父の後ろ姿をね。
うん。
思い出しましたね。
うちね、両親ゲームやる人じゃなかったから。
ああ、そっかそっか。
そういうね、うん、思い出ってないんだけど、でもよく聞くよね。お父さんとかお母さんが、
その
自分のさ、家事仕事とかをすべて終わらした後に、
うん、
自分の時間を使ってゲームやってた様を後ろで見てたとか横で見てたとかさ、聞くじゃんか。
うん、
俺そういうのが実は全くなくてさ。
ああ、そっか。
いや、なんか、まあ、うちの親父逆にほんと厳格な人というか。
はいはい。
還暦超えても普通に働いてますから。
ああ。
そう、みたいな。
うちの親父も還暦超えて働いてるわ。
まあね、まあ、そういうのもあるんだけど、うん、まあ本当に仕事一筋っていうイメージしか持ってないんだよ。
ああ、なるほどね。
そう、だから、うん、自分の趣味って何なんだろうなってちょっと疑問に思った時期とかもあったりしたんだよな。
そっか。
まあちょっとドラクエの話とはだいぶずれてはいるけど。
は、う、い、ん。
で、ドラゴンクエスト3って、
うん、
なんというか、俺の中ではだからファミコン版より自分が一番やったのはスーファミ版だったんで。
ああ、同じくですな。
その当時で言うと、どっちかというと、だからスーファミ版の方が思い出深い作品ではあったりするんだけど。逆にファミコン版でずっとプレイしてた人もいるし、ちなみにたまに今レトロゲームやってる人たちもファミコン版をなんか安く購入してきてプレイしてますっていうのをツイッターでなんかたまに見かけたりもするのよ。
ああ。
ドラクエってだからその、もちろん今作の3以外にもね、たくさんあってさ。
うん。
何が一番思い出ある作品かってやっぱ年代によっても違うぐらいの歴史を歩んできてるし。
そうね。
そう。っていうのもあったりするから。うん、なんで、俺はだから今回初めて3を取り上げてるわけだけども。自分の思い出深い中での思い出はね、
うん、
今すぐパッと浮かばないっていうか、今ここで喋ってしまうと、
うん、
30分じゃ足りない。
ああ、それはじゃあ別に個人で撮っていただく形で。
お仲林以外で、
ね。以外で、ね。
聞き手もいねえわ。まあでもね、そんな感じでやっぱその、小さい頃から今まで続いてる歴史の深いソフトですから。
ねえ。
もうね、たくさんの思い出多分皆さんお持ちだと思うんです。
本当ですよ。
そういう思いを馳せていただきながら、
うんうん、
この後、
はい、
どのようなゲームなのかを改めてね、レポート用意してますので、ちょっとそちらお聞きください。
テレビゲームの中林。
現在のスクウェアエニックスから発売された今作ドラゴンクエスト3そして伝説へ、ファミコン版の発売日1988年2月10日に初期出荷本数100万本を用意、池袋のビッグカメラに発売日前日から並び始め、発売開始時には約1万人の行列ができ、社会現象となったニュースをご存知の方も多いかと思います。同じ時間、全国各地でドラクエ3を求めて行列ができ、発売日が平日であったため、学校をずる休みして買いに行かないように、事前に注意喚起が行われたり、真冬の極寒を耐え、手に入れた記憶をお持ちのリスナーもいるかもしれません。大人気国民的 RPG は、日本中を熱狂させた、まさに伝説の作品となっております。ファミコン創世期当時、ウルティマやウィザードリーを代表としていた、反射神経を競わず戦略を考える RPG は大人向けのジャンルとされており、産声を上げた1では RPG の基礎となる部分を分かりやすく伝えるシンプルなデザインで、2では仲間の加入や移動手段に船を登場させる大幅なゲーム性の向上、そして今作3はさらに戦略の幅を広げ、加入する仲間は自分で作成して好きに編成ができるようになりました。そして今作までは3部作としてシナリオが作られており、直接的な続編ではないものの、伝説として語り継がれている勇者ロトを主題にした作品で、シナリオを間接的につなげながら段階的に RPG のゲーム性を増やし、ユーザーに浸透させるよう意図して作られています。勇者ロトの原点を語る作品となった今作3では、RPG における自由度を最大限高めてデザインがされており、非常に色々な遊び方ができるように工夫されております。キャラメイクで自分好みの仲間を作り、選べる職業も、戦士、僧侶、魔法使いという基本職から、商人、遊び人、条件を満たさないとなれない賢者など、個性的な職業の登場。そして、パーティー編成は最大4人ですが、自分からあえて3人や一人旅などの縛りプレイと、自分の思うままに冒険することができます。道中ダーマ神殿に到達し、レベルを20以上にすると一部の能力をそのままに別の職業に転職が可能で、育成方法も様々と、今でも非常に自由度の高い遊び方ができます。後にリメイク作品でスーパーファミコン版からゲームボーイ、そしてスマートフォンに至るまで、現在も最新機種で遊べる RPG ドラゴンクエスト3は、名実ともに知らない人はいない伝説の作品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何人5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
頭真っ白で答えてほしいんだけど、
おう、
たっさんの思 う,
おう、
ドラクエらしさってなんすか？
ドラクエらしさですか？
うん、
なんですかね。旅立ちからの魔王討伐ですかね。
あー、なるほど、なるほど、うん。もう一連の流れってことか。
そうそうそう、そう。うん。
なんか他に浮かぶのはある？
他に？いやー、それがパッとかな、浮かぶのは。
うん。俺ちょっとそのレポート書きながら、
はい、
俺逆に手書きでメモ取るようにしてて最近。
おう。
今回なんかドラクエで思うことなんかないかなーと思って書き出してた中で、
うん、
ドラクエってしか見ないなっていうのももちろんあるんだけど、うん、それ以外に、まず主人公絶対喋らないっていうのあるやん。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、これは多分理由知ってる人も多いと思うんだよね。
うん。
まあ、その主人公が勇者だから。
うんうん。
っていう理由。
うん。
とか、あと、シナリオの流れが実際完全懲悪とは限らないっていう部分のシナリオもあったりとか。
ああ、なるほどね。
だから結末がなんか若干後味悪いところがなんか必ずあるよなとかっていうところとか。
うん。
で、その中で、あ、ドラクエらしさって中に、
うん。
別に不健全でもないと思うんだけど、
おう。
あの、パフパフとかさ、
ああ、あったね。
あと、油井水着とかさ、今もあれやん。
うん、うん。
まあ、今回の3日に関しては、あの、神秘のビキニっていうのをなぜかメダル集めるともらえるっていう。
そうね。
あの、男の野望が詰まった瞬間あったりしますけど。
ありましたね。
うん。とかね。
うん。
っていうのがある中で、俺一番でもドラクエ3改めてやってて、
うん、
今回思ったのはって、レベル上げって俺、もともと RPG のレベル上げってすごい苦手な人でさ。
ああ、ああ、ああ。
だから、その、不要な戦闘を避けて、とりあえず進めるだけ進めるっていうスタイルで、うん、RPG って進めてたって、結構前から言い続けてきてると思うのね、
うんうんうん。
でも今回逆に、ちゃんと安定してクリアができるように、
うん、
まあちょっと一番最初ね、あの、一番最初のパーティー4人編成組むときに遊び人2人を入れざるを得なかったとかいっぱいやったけど、
うんうんうん
うん、その時のレベル上げが、
うん、
他のことやりながらでもできるぐらい、なんかその、ながらで進めれるんだよな、ドラクエって改めて思い直したんだよね。
あ、そう。
なんかどっちかっていうとさ、呪文ってさ、
うん、
その何回も使えないじゃん。
うんうん、
あと、他の RPG と違ってさ、うん、マジックポイントを回復する方法って限られてるじゃん、ドラクエって。
少ないよね、すごく。
そう。うん、だからどっちかっていうと、呪文をさ、節約してさ、
うん、
戦うだけを使ってさ、周りに出てくるエンカウントでさ、経験値を貯めていくっていうスタイルを取ってるの多いと思うのよ。
そうだね。うん。
とかやってるのんだけど、なんかその、作業としてやってるわけでもないんだけど、うん、なんか、自分の中で使える時間を、避けるんだよね。
ああ、そう。
っていうなんかイメージを持ったんだよね。ほうほうほう改めてやってて、
うんうん。
みたいなところをやってるところもあったりするし、逆に今回の3に至ってはね、冒険の自由度が高いから、
うん、
まあ、さっきも言った通り、俺は、
うん、
勇者カジ、
うん、
僧侶タッサン、
はい、
やべえやつ1号2号遊び人っていう。
なるほどね。
っていうのでやって、うん、まあ、遊び人レベル20までやった瞬間、すぐケンちゃんに書いたけど。
そっからはいいね。
そう、うん。その後は1号、2号はもう完全に主力になっていただきましたけど。
そうだね。
それまでが本当やばかったけどね。
20まではお荷物ですから。
そう、プレイしながら本当役に立たねえな、うん、こいつらって言ってたから。
こいつら言うな。
まあまあまあ、本当ね。うん、まあちょっと置いといて。
はい。
で、逆にタッサンはさ、
はい、
今回は、うん、勇者一人旅だったんでしょ？
仲間なんかいらねえ。
そう、これ言っとかないと、そうそう、せっかくタッサンで一人旅挑戦してるんだから、
やりましたね。
はい、じっくり聞かないと。
じっくり？
え？
うん、
つか、そもそも、うん、なぜ一人旅をやろうと思ったの？
やれそうだから？
それは何？自分のゲームの腕を信じて
る、うん。いや、違う違う違う違う。まあね、絶対じゃないから、連れて行くのはね。
うんうん、まあね。
連れて行くかどうかも選べるってことは、
うん、
なしでもいいだろうと。
なるほど。
うん。
で、タッサンの勇者の性格は何だったの？
ね、一匹狼。
本当に仲間なんていらねえよ。貫きとしてるやんけ。
そうそう、やり始めて急にそれになったから、あ、ちょうどいいじゃないと思って。
一人旅やと。
一人旅だと。
まあ、ただね、うん、スーファミ版はその性格が追加されてて、
はい。
その、一人、勇者一人で、
うん、
道中出てくる魔王バラモスを一人で倒すと、
お
王様からアイテムくれるんですよね。
そうですね。
っていう隠し要素が追加されてて、うん、で、やったわけでしょ。
うん。
で、だってその後も、ゾーマ戦もだってタッサンだって一人でやってる、ね。
ずーっと一人、うん。うん。最初から最後までずーっと一人。
それで一番しんどかったとこってどこだった、う
ん、一番しんどかったのはバラモス。
あ、ゾーマより。
ゾーマより。
え、うん、マジで？
そうそうそうそう。ゾーマはどちらかというと、
うん。
うん。はい。ぐらいの感じだったから。バラモス戦がね、いろいろ考えさせられたね。
あ、そうなんだ。
どうしたらこれ抜けれんだろうとか。
はいはいはい、うん。なるほどね。
そうそう。ゾーマ戦は逆に言うと頭使わなくても勝てました。
あんたもう、それ勇者ちゃうわ。あんたが魔王
よ。なんでだよ。
え、だってゾーマより強い勇者が立ってるわけだよね。
うんうん、
その後だって、
そうだよね、
その後そこのゾーマ城のさ、うん、居室にさ、居座ってさ、自分が待ち構えて他の勇者と戦ってもさ、
そうだね。
なんかもう、なんつーの、うん、なんかもうシチュエーションとしては成立しちゃってるじゃん。
こっちを討伐に来るんだ。
そうそう。強き力を持ってしまったがゆえに。
なんで挑戦者募集みたいになってんだよ。
俺は俺よりも強い奴に会いに行くと。
ちげえもんなっちゃってんじゃねえかよ。
まあ、という感じのね、うん。まあ、その、実際シナリオの流れは1から10までしっかりちゃんとあるんだけど、
はい、
その冒険の方法っていうのは、
うん、
ドラクエは3は特に結構自由にできるっていう、
ね、非常に自由です、
うん。はい。ということを、まあ、皆さんご承知いただいた上で、本当に私はね、はい、プレイステーション4でできるダウンロード版プレイしてますんで、うん、やる方法はね、無限にありますから。
いくらでもありますから、
うん。はい。もうぜひ皆さんもね、ちょっと、どのような感じのね、冒険をして魔王を討伐に行くかとかね。
ね。
ちょっとね、うん、確かめてみていただきたいなと思ってます。
テレビゲームの中林。
2022年現在。数多くの RPG が登場している中、国民的 RPG と評されるドラゴンクエストは、一作目が発売されたのが昭和61年の5月。昨年2021年で35周年を記念した、今更説明のいらない超有名作品で、ゲームをプレイしない人でも触れた作品であることは間違いありません。ファミコン創世期当時は、RPG がまだ浸透されておらず、後のインタビューで、1の開発時に地元の子供たちへテストプレイをお願いしたところ、インターフェースを全く理解できず、武器防具の装備もしないままフィールドを歩き回り、敵にやられてしまった子が続出し、 まず何をすればいいのかわからない。中に入るはずの町や城はただの背景だと思われたなど、今では想像だにできないほどにルールが浸透されていなかった苦労が語られています。そのためゲーム開始直後、ある程度のコマンドを使用した上で冒険を始められるよう、王様との会話から外に出るまでの一連の流れでチュートリアルができるように変更されたと答えています。ドラクエがなぜ日本の代表的な RPG として今でも人気な作品であるのか。それは日本のゲームユーザーが触れてきた RPG の基礎を文字通り一から教えてくれたからではないでしょうか。最新作12の開発も発表され、今も日本のゲーム業界に新作を提供してくれるドラゴンクエストは、今後も長く親しまれていく作品です。そんな中、ブームを席巻し、数多くのユーザーを生み出した3作目では、プレイヤーが思いのままに冒険が進められるように自由度を重要視し、後のリメイク作品では、職業と性別のほか、キャラクターの性格を追加しております。力自慢や頭脳明晰、どのような意味があるのか最初はわからない甘えん坊やロマンチスト、女性限定で非常に高い成長率を誇るセクシーギャルなど、性格と呼べるかわからないような幅広い個性が用意されており、結果はキャラクターの成長に依存するシステムであるものの、性格を想像しながらゲームの深さに触れれるよう、まさに役割を演じる意味のロールプレイングが細部まで想像しやすい作品になっています。ファミコン版では語られなかった勇者の父、オルテガの話の追加やグラフィックの一新など、リメイクされるたびに進化を遂げるドラゴンクエスト3は三者三様の遊び方ができますので、始めるたびに新鮮な旅を提供してくれることでしょう。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。
はい。
というわけで、次回171号店こちらでございます。
ん?
サカディア。
ほい、なるほど。
まだ中身がよく分かっていないゲームでございます。
はい、ということでね、ランドクさんの思い出のソフトということでね、うん、聞いてる人たちはドラクエ3の多分思い出を馳せながら言っていただいてる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、次回も。
はい。
リスナーの思い出のソフト挑戦していきたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。本当にね、大変短い間で恐縮なんでございますけれども、はい、ドラクエ3ね、他にももっと話したい話題いっぱいあるんですけれども、もうぜひ皆様とね、その思い出共有しながら今後もね、お話できたらなと思っておりますので、ぜひまた今後ともお聞きいただければと思います。では171号店はサーカディアでお会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。